ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近ですね、ゲストさんをお迎えすることが多かったんですけど、今日また久しぶりに3人でフリートークをさせていただこうかなと思ってます。それで前半がですね、最近気になる経済のニュースやワードを取り上げて、坂本先生にちょっと教えていただこうかなっていうところ。あと後半は、これから起業を考えられているリスナーさんに向けてですね、根葉さんの方によくあるご質問をピックアップしてですね、ご紹介いただこうというところなので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本先生、早速なんですけれども、
はい。
経済のニュースやワードっていうところで、もう最近ね、推進が進められてます、テレワーク。
うん。
はい。実際もう導入されてる会社さんも、これからっていう会社さんもあると思うんですが、まあ、この導入とか運営、まあ、運用ということで、まあ、経営者とかリーダーが、気をつけるべき、まあ、視点とかですね、その辺があればということで、ぜひね、教えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、もうテレワークね、実際、このコロナの影響でね、進められてる、ま、会社さんとか企業さんも非常に多いんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、その中で、テレワークやっていく中でね、まあ、いろんな問題点とかもね、出てくるんじゃないかな、と思います。で、まあ、私もね、テレワーク、私の会社の方はね、結構、まあ、もともとが、まあ、ウェブで、仕事するっていうことの方が結構多かったので、まあ、もともと結構半分テレワークみたいな感じで、自宅で仕事しながら、で、まあ、週一回ミーティングで集まってみたいな感じが、まあ、基本的な形態だったので、まあ、今回の、このコロナでもね、すごく比較的、対話しやすかったんですけども、もう会社さんによってはね、全く全然そういうテレワークみたいなのが全然なくてっていうね、会社さんとかもあったりとかして、すごく大変だった会社もあるんじゃないかなと思います。うん、で、ただまあね、このコロナの影響がまあどこまで続くかというと、まあちょっとね、まあいろんな、打ち沈みはあるでしょうけれども、ちょっとまあね、1年2年ぐらいは結構この状態っていうのが続くのかなと。いうふうに考えていくと、まあ、テレワークね、非常に、大変な、対応ね、うまくしていかないといけないなと思うんですが、ちょっと聞いてみたいんですが、根葉さんとかもね、テレワーク、会社の方でね、お仕事されてらっしゃると思うんですけど、どうですか、テレワークの、周りの方の進み具合とか、なんか環境とかを見てて、感じるところとかありますでしょうか？
そうですね、テレワーク、最初にやっぱりなんか、コロナが、こう始まって在宅だってバタバタって始まった感じだったんですけど、今落ち着いてきて、みんなこの状況に慣れてきたなっていうのはよく感じていて、それこそなんか最初の頃はなんか一旦テレワーク始めようぐらいな、一時しのぎぐらいな感じだったんですけど、もうこれはまだまだ先は長いねっていうところを会社も見据えていて、まあテレワークで仕事ができる体制っていうのを順応してったっていうのはすごいあるなっていうふうに感じていて、なんか、その状況に合わせていくって、すごいな、会社がそっちの方向を向いて合わせていくのってすごい大事だなっていうふうに私は感じました。
はい、ありがとうございます。そうですよね。まあ、まあ、そういうふうにね、長期的に見据えてね、やってる会社さんとかもあるかなと思います。で、まあ、結構ね、まあ、ツールもね、今いろんなものが発達してるので、まあ、テレワークする環境はね、まあ、この、すごく整ってるというか、ね、まあ、ズームでのオンラインの会議とかもそうですし、まあ、ね、セキュリティにね、ちょっと不安がある方は、まあ、ズーム以外のオンラインの会議のシステムっていうのが、もう数年前まではね、何百万ってしてたのが、もう今ほぼ無料みたいな感じでね、 できちゃうので、まあ、それも非常に大事ですし、まあ、手軽に、ね、使えますし、で、あと、まあ、うちとかだとね、使ってるのはチャットワークっていうツールを使ってますけれども、もうチャット上でね、メールでね、やり取りしてると結構メールってなんかいろいろ埋もれちゃったり、なくなっちゃったりとか、あと、まあ、いろんなメールマガも届いたりとかするので、仕事ね、やっていくの、大変だったりするんですがね、そのチャットワークとか、あと、IT 系の人だとスラックとかっていうツールをね、使ったりとか、して、まあ、ウェブ上でもね、結構情報交換がすごくやり取りがやりやすくなってるなっていうのはあるので、まあ、仕事がね、きちっとできる人であれば、基本自宅にいても結構、できないことはないのかなと。で、特に、まあ、その、事務系とか、まあ、そういう、まあ、デスクワークの多い仕事の方ですよね。どうしてもね、工場とか現場で出ないといけない方はね、なかなか、まあ、そこは難しいかもしれないんですけれども、事務系のところは、まあ、非常に、ツールが、まあ、すごく揃ってるので、非常にやりやすいかな、というふうに思いますね。中田さんの方はどうですか？お仕事でテレワークっていうのは、どういう感じで。
これコロナの前から実は先生と一緒でその体制だったので、はい、やっぱり今私の方で受け負ってる営業支援とか営業代行は実はメンバーとリアルで会ったことなくって、
うんうんうん、
そうなんですよ。資料とかの受け渡しはチャットワークや Google とかを使って、あと面談とか商談っていうのも実はもう電話とオンラインになってきてはいるので、図らずとも今時代をそう合わせた形になってはいるんですね。
うんうんうん。
全てが回っているんだけど、やっぱり情報を管理するクラウドとかシステムをやはり上手に使いこなすっていうことと、リアル以上のこのコミュニケーションを取っていくっていうのは、意外と大事なことだなーって感じてはいますね。
そうですね。確かに。で、やっぱりその、ね、コミュニケーションは本当に、やっぱり大事だなと思って、オンラインだからね、コミュニケーション取らなくていいっていうものではなくて、うん、むしろ、そこをね、まあ、しっかりコミュニケーション取れるかどうかっていうの、やっぱりその、大事なやっぱその信頼関係とか、やっぱこのチームの、まあ、理念とか目的っていうのが何なのかっていうのを、まあ、しっかり、共有できてるかどうかっていうのが、やっぱ今まで以上に大事かなっていうのはありますね。やっぱり今までだと、うん、同じ場所に、ただ集まってればなんとなく、過ごせてたのが、それが、やっぱりね、同じ場所にね、顔合わせたりとかが、回数がどうしても減る分、やっぱり、この仕事の目的は何なのか、どういう方向に向かってんのかっていうところと、で、あと、まあ、互いの、まあ、信頼関係、まあ、ここを、まあ、よりしっかり、まあ、構築していくっていうのが、まあ、このテレワークをうまく進める上で非常に大事かなっていうふうに思いますよね。
確かにそうですね。単にこう、クラウドとかシステムを入れる手前に、やっぱりリードしていく、まあ、経営者さんとかリーダー側が、うん、な、この、なんでしょう、フローで持っていくっていうか、
うん、
何を目的にその仕事をそこのチームでやるかっていう、入りがやっぱり大事なのかなと思ったりするんですが、坂本先生結構導入が早かったので、
はい、
確かリードする側として、まあ、最近ね、どのクラウド入れていいかとか、いろんなご質問を普段の中でいただくことがあって、やっぱ社長さんもどういうふうに準備をしていけばテレワークのっていうご質問も結構受けたりするんですけど、その辺のアドバイスとかってありますか？
そうですね。まあ、まあね、仕事の内容にもよるんですけれども、うん、そうですね、さっきも言ったように特にね、デスクワーク系とかは、基本的には、まあ、導入の多分一番のハードルって今は、やっぱりその、まあ、経営者とか、そのリーダーの人の、現場のリーダーの人が、全部オンラインでやるって決断するかどうかかなと思ってて。
決断ですね。
そこ決めるのすごく大事で、だらだらと、これね、会社来ないといけないとか、対面でやらないといけないって思ってると、そっちに触れちゃうんですけど、もう全部オンラインにするって決めちゃうと、さっき言ったように、いろんなツールは今結構安くで使えたりとかもするので、うん、できないことは基本的にないかなと思います。例えばうちとかも今、前までその税理士さんとの打ち合わせは、まあ、月1回、うちのオフィス来てもらってやってたんですけれども、まあ、税理士さんのところも、まあ、小さい子供さんとかがいるので、まあ、なるべく、まあ、税理士さんもあんまり、まあ、人との接触を減らしたいっていう要望があったので、うん、で、前まではね、そこに来ないと書類とかが見れないとかがあったんですけども、今、結局それも全部、写真撮って、領収書とかも写真撮って全部データ送ってっていう形でやったら、基本的にはまあ、直接会わなくて大丈夫だよねって話に
、
なったので、
うん、
結構もう会わずにやるって決めてしまうと、逆にそっちに合わせて仕事の方を合わせていくっていう形 にできることができるのかなと思うので、まずはやっぱりね、もうオンラインにしてしまうっていうところが、まず決めちゃうのが一つかなと思いますね。
決めちゃうことですね、まずは。
そうですね。そこがすごく大事かなと思います。で、ね、で、決めた上で、まあ、どういうふうにね、オペレーション組んでいくかっていうところあるんですけど、で、あと、まあ、前提として、やっぱそのさっき信頼関係って言ったのが、うん、ね、オンラインでやると、まあ、さっき、全部四六時中見張ってるわけにはいかないので、でね、会社によってはなんか、ね、なんか、ね、家に、なんかわかんないけど、そのカメラをつけてね、なんか、働いてるのを見るとか、それはもうちょっと違うよなって思うんですよ。で、その管理されないと仕事ができないっていう体制だと、やっぱり限界があるなっていうふうには思ってて、うん。で、多分今後そういう管理されてないと仕事できない人の報酬とかお給料ってね、やっぱどうしても下がっちゃうのかなっていうふうには思うんですよね。だから今まで以上に、サラリーマンの方も、やっぱりプロ意識がすごく求められるなっていうところですよね。ちゃんともう、いや、誰かに見られてないとやらないっていうのは、それは、ね、まあ、新入社員だったらそういうのもあると思うんですけれど、もう、僕はもうね、ある程度3年以上ぐらい経った方であれば、もう、お給料もらってるプロなので、どう結果出せるかが、やっぱり大事になるかなとは思うので、うん、その管理されて仕事をするというよりも、どういうね、アウトプットを出せるのか、成果物を出せるかっていうところが多分勝負になってくると思うので、まあそこを、しっかりと、まあ測っていくっていうのが、まあこれからの、オンラインでの、まあ、仕事の仕方。だからまあそこがより、な今まで以上になんか仕事のところがよりシビアにちょっと見られちゃう部分は正直あるかなっていうのはありますよね。
確かに確かに。まあそれぞれのプロ意識と、あとはやっぱり社長が導入するって決めること。
そうです
ね。またね。より一層理念共有とこのコミュニケーションがやっぱりこのベースになってくれるところですね。
そうですね。で、あともう一つ僕テレワークで大事だなと思うのが、やっぱりその営業をいかにテレワークにできるかっていうところかなとは思ってまして、やっぱりね、テレワークになって、一番結構影響あるのが、まあ、営業職のお仕事の方。はい、だと思うんですけれども、まあもちろんね、今までみたいに、まあ訪問してね、そこでいろいろ雑談しながら、まあニーズを汲み取ってって、仕事を取ってくるっていう、まあそういうスタイルももちろんあると思うんですけれど、やっぱそのスタイルがかなり厳しくなってるっていう形なので、やっぱりこの営業をいかにオンライン化できるのかっていうところですよね。ここも一つキーワードになるなとは思います。なんでまあ、そういうオンラインからの、まあ、見込み客の方の、まあ動線をどう作るっていくのか、まあ、そこでアプローチして、で、どうセールスをしていくのかというところですね。で、私もまあ、それまで、まあ、企業塾とか経営塾の説明会とかも、まあ、対面でやってましたけれども、今はまあ全部それもオンラインにして、で、オンラインにしても、その数字が変わってないっていうのが、変わらないところまで数字は持ってこれるようになったので、対面。まあ、むしろ下手すると対面の時よりも数字がちょっと上がってるぐらいかな。遠方の方とかもね、なんかニーズが取り込めるようになったので、うちも、前はね、東京で、セミナーとかやってたのが、まあ、オンラインにすることで、地域性がなくなったので、この間も広島の方がね、受けてくれて、この参加してくれるっていうような形になったりしたので、ニーズがあれば、そういう、他の地域に進出っていうのはすごく、まあ、簡単になったというか、うん。で、前はお客さんが、結構、オンラインをすごく嫌がってたので、商談をオンラインにするとか、ね、その説明書、オンラインにするっていうのを拒否感があったんですけど、今、それ受け手側もオンラインが OK というか、むしろそっちの方がいいっていう人も増えたので、なんでそういう意味では、このオンラインでのセールスとかマーケティングが、まあしっかりできるかどうかは会社の非常に大事だなポイントですし、テレワークのやっぱ一番そこがポイントかなとは思いますね。
今本当リアルな導入事例、本当にありがとうございます。多分これは気になってて、はい、営業、テレワーク、オンラインでどうしようって思われてる方結構いらっしゃると思うので、はいはい、今すごく成功事例だったと思います。
はい、
この辺また改めて詳しくお聞きしたいです。先生、よろしくお願いします。
はい。ぜひ。ね。なんで、この辺は本当に、まあ僕のね、セミナーとかでもお話しさせていただいてますけれども、すごく面白いところなのでね、ぜひぜひまたお話できたらなと思いますんで。うんうん、はい。
はい。貴重なお話、ありがとうございます。
は はい、ありがとうございます。
はい。では後半はですね、ネハさんにバトンタッチでですね、これから起業を考えられているね、皆さんからよく寄せられるご質問、等身大でそのままご案内いただければと思います。よろしくお願いします、ネハさん。
はい、ありがとうございます。そうですね、本日は、ちょっと次のような質問をいただいているので、ご紹介させていただきます。サービスや商品を提供するときによくターゲットを決めなさいというふうに言われますが、具体的にどうやって決めていけばいいのでしょうかということなんですけれども、このあたり坂本先生いかがでしょうか。
そうですね、特に新しい商品を販売したりとかリリースするときですね、ターゲットをまず決めましょうと言われますね。要は誰に売るのかっていうところなんですけれども、で、この誰に売るのかってこれ非常に大事なところで、やっぱりここが定まってないとなかなか商品ってどう売っていくのかとか、どういう販売の戦略を組んでいくかっていうのが見えなかったりするんですね。なんでこれを決めましょうというところなんですけれども、で、具体にどう決めるかでですね、一番いいのは、理想的なのは、自分の身近な人で、とか過去に買ってくれたお客さんで、この人、この商品一番買ってほしいなっていう人ですね。で、これがリアルに、想定できるのが一番いいです。はい。うん。自分の、なんか身の回りの、なんとかさんっていう人だったら、この人はもう絶対これ買ってくれるなと、この商品リリースしたらっていうので、まあそういう誰って特定の一人をイメージできると、で、じゃあ、その人が、の、まあ例えば属性、あとはその人を分析していく。属性が、まあ年齢がこれぐらいで、まあ家族構成がこうでとか、ね。例えばそれは法人向けだったら、まあ会社の規模がこれぐらいで、こういう事業部で、で、ここのニーズがあるとかですね。で、一番大事なのは、そのターゲットたちがどんな悩みとか、どんな困りごとを抱えてるのかっていうことです。うん。その、どういう悩みがあって、で、それを、の、なん、それをどう解決してほしいのかっていうところですね。で、すべての基本サービスとか商品っていうのは、私はやっぱ悩み解決なのかなと思います。問題解決。うん。要は、こういう困りごとがあってそれを解決したいから、で、それは自分ではできないからお金払って人にお願いするっていうのが、ビジネスの基本パターンかなと思います。うん、はい。なんで、どういう問題があるのかっていうところで、そのターゲットの方、その人たちが何に悩んでるのか困ってるのかっていうところですね。で、プラス、もう一個質問がさっき言ったように、まあ、それお金払ってでも解決したいかどうかっていう。この二点ですね。はい。この二点が分かれば、基本、じゃあその人たちにどういうふうに響く、なんだ、キャッチコピーを作ればいいのかとか、で、あと媒体ですね。その人たちがじゃあ見てる媒体は何なのか、ね、スマホ見てんのか、ね、SNS 見てんのか、ホームページ見てんのか、ですね。うん。ラジオ聞いてるのかとかっていろいろあると思いますんで、その人たち、ね。で、あとその人たちが どこに集まってんのかなとかね。なんか夜の飲み屋に集まってんのかもしれないし、なんか、どっかのね、なんか会合に集まってるかもしれないし、うん。で、それを集まってるところにアプローチをかけていくっていう形、ね。を考えていけるので、なんで、まあ、この誰にっていうところを、まあ、決めるのは大事ですし、それを具体的に、やっぱり人を思い描くっていうのが一番いいかなと思いますね。はい。
なるほど。確かになんか自分が過去にどういう人に物を売ったとか、どういう反応をしてくれたかって、なんか分析ってなかなかそれ以上したことがないなって今私も思って、
はい。
なんかもったいなかったかもって今思いました。
そうですね。だから過去に買った人を分析するっていうのはすごく良くて、で、同じように悩んでる人は必ずいるんですよね。はい。一応日本人だけでも1億人ぐらいいますから、うん。同じような悩み抱えた人が、ね、1人ってことはないでしょうから、多分最低でも100人ぐらいはいるでしょうから、
うん。
で、その人に響くようにメッセージを書いたりとか、まあ、オファーを作ってたりとかすると、それで、だけで反応が取れるようになってくるので。
なるほど。
はい。
確かに。ちょっと分析、私もやってみようって今思いました。
はい。ぜひその分析。中田さんはどうですか、その辺は。ね、分析とかは。
ああ、分析ですね。意外となんかね、自分以外の人のことは分析できるんですけど、これ自分のことになるとなかなか難しいですね。
はいはい。
自分のコンテンツとかサービス商品に関しては。
はい。
だけど、こう、やっぱりこう、誰の役に立ちたいのか、
うんうんうん、
で誰からオファーを頼まれてきたのかっていう、 ことをよく考えてみたら、意外と共通点あるなっていうことになって、やっぱりそれがターゲットになっていくのかなって。で、多少ずれたりとかしても、またそれを分析することでより厳密なターゲット設定になっていくのかなっていうのは感じたりしますけど、いかがですか、先生。
そうですね。いや、もう本当そこすごく大事ですし。で、本当ポイントは、やっぱりその誰のどんな悩みを解決したいのかっていうところなんですよね。だそこの悩み解決っていうことで、その人の悩みを探ってあげてると、で、それを解決する手段を自分が提供できれば自分で提供すればいいし、で、自分が提供できないったら他の人のサービスとか商品を紹介してあげればいいので、もうそれやってるだけで本当にビジネス生まれるので、ビジネスは、僕は究極突き詰めていくといい人になっていくなっていうふうに僕は思ってるので。
なるほど。
困ってることわざわざ解決してあげるんですから。
確かに。
誰もそんなこと普通しないですからね。普通にやったら。だから僕は商売人の人は最初にはいい人だと思ってますんで。はい、そこがやっぱ分かってないと商売できないので、はい。という形でぜひ参考にされたらなと思います。
いや、なるほどですね。今はなんか、ネハさんすごくその言葉に響いてましたね。
あ、そうですね。だからやっぱりなんか、身の回りのこう、関わってる人たちで、ビジネスやっている人たちって、ほんといい人たちいっぱいいるなって、今、なんか、自分で思い返した時に、なんかピンときたので、まさにそうだなと思いました。
まあ、なので、ネハさんはじめ、これからね、企業関係されている方が、まあ、展開していくと、誰かを助けていくことになるということですね、
そう
すると。
そう、基本ビジネスは人助けしてお金もらうということですから、何も助けてないのにお金もらったら、それは泥棒ですから。だから、誰かを、の困りごとを解決していくということをね、常に考えていれば、糸口は見つかるかなと思いますね。
確かにね。今、本当にシンプルな言葉ですけど、言霊でしたよね。お仕事をする意味での。なんか、誰にでも売れるかなと思って、商品を売る時ほど売れないっていうベースってそこなのかもしれないですね。助けたい人が明確になるのが、役に立ちたい人が明確になるのが、いわゆるターゲット設定で、そこに役に立っていって、まあ、そこからの利潤をもらっていくっていうことが、シンプルに考えると心構えが全然違ってきます、
ね。そうですね。本当にそういうね、だそうなると本当にね、いい商売というか、いいお仕事っていうのがね、これは起業するにしても、そうですし、自分のね、今のお仕事するにしても、非常にいいお仕事ができるかなと思いますね。
なるほど。皆さん今頭に何人かよぎってらっしゃいますか？
そうです。よぎってますね。よぎっているし、なんか、今のお話聞いてたら、やっぱりなんか、今まで物を売ったことない、これから決めたいっていう人も、なんか考え方がすごい変わるなって思いました。基準にするところがしっかりあるだけで、向けるこの視点が全然変わるので、すごい今日いいこと聞いたなと思いました。
そうですね。だからその辺悩んだら本当に誰を助けたいのかを徹底的に考えていただけると、で、あとそれをね、人にいろんな人に聞いて、こんなこと困ってませんかとか、何困ってますね、困りごとありませんかって聞いていくと、ビジネスのネタってのは多分出てくるかなと思います。
なるほどですね。もうぜひね、今日この、今お話してましたけど、ちょっと書き出ししてみてね、分析かけてみられると、ターゲットをより明確に見えてくるかもしれないです。ぜひ皆さんお試しください。はい。あっという間のお時間ですが、この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。改めまして、ネハさん、坂本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
ご質問の宛先は、立身財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は、沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週、日曜日、朝9時30分より、ラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様、楽しい週末をお過ごしください。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？ などなど、ご質問がありましたらぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。